12節までをご一緒にお聞きいたしました。この黙示録というのは教会の迫害を受けていた時代に書かれた通書物です。この黙示録を書いたヨハネもイエスも信じているその信仰の上に捉えられて地中海のことをパトモス島に島流しにされていました。ヨハネはその島流しにされている状態の中である未精霊の働きに感じて大きな幻を示されます。そしてその幻によって示されたことを自分の故郷である小アジアの7つの教会に手紙して書き送るようにそういうふうに命じられています。ヨハネは7つの教会によってよく知ってたわけですけれども、それぞれの教会に手紙を書き送りました。で今日はその2番目のスミルナの教会に宛てた手紙を聞いています。でこの教会が建てられていたスミルナの町というのは小アジアにあってエーゲ海に向かって大変良い港が開いていた、そういう場所にあった町です。1世紀の終わりから2世紀の初め頃、この黙示録に書かれた時代には小アジア随一の都市と言われたエベソと並んで非常によく繁栄をしていたというふうに言われています。で、その繁栄している町に教会が建てられていたわけですけれども、しかしこの町の教会というのはここに大勢移住してきていたユダヤ人たちから迫害をされて、まあ、広く苦しめられていたらしいということが今日ここに書かれている言葉からわかります。で旧説を見るとこんなふうに書いてあります。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属しているものである、者どもである。私はって言ったのはこれイエス様ですけれども、スミルナの教会についてイエス様はあなたたちの苦難や貧しさを知っているとまずおっしゃいます。それからユダヤ人たちから自分はユダヤ人であるというものから非難を受けているということも知っているというふうに言われています。スミルナの教会は迫害の苦難の中に置かれて、そして大変小さな群れでした。ですからこの世的な人間的な見方をすれば貧しく乏しい教会だと、そういうふうに言われてしまうかもしれません。で人間的には人間の目にはこの教会は大変苦しみを抱えて大きな困難の中に置かれていた、そう見えたわけですけれども、しかしここでイエス様は、しかしあなた方は本当は豊かなのだというふうにおっしゃるんです。だが本当はあなたは豊かなのだ、そう言われています。でこの言葉には深く考えさせられるものがあります。教会の豊かさというのは普段私たちどう思っているか、もしかするとその教会に人がたくさん集まっているだろうかとか、あるいはその教会に献金がいっぱい集まるというところでですね、教会が勢いがあるとか大きいとか小さいとか、そんなふうに考えてしまうことになるかもしれないです。そういう尺度を当てはめて考えるならば、スミルナの教会というのは大変小さい教会であったわけです。おまけに迫害を受けていて、ユダヤ人たちからも攻撃されていて、これから伝道がうまくはかどりそうかといえばですね、先行きの見通しがあまり立たない、そういう群れに見えたに違いないんです。ところがそういうささやかな群れがイエスマンをご覧になるときには、本当はあなたは豊かなのだというふうに言われているんです。イエス様が教会一つ一つご覧になる尺度というのはですね、人間がそれを見るのとはちょっと違ったところがある、そういうふうに言っていいだろうと思います。じゃあイエス様は一体スミルナの教会にどこを見てあなた方豊かだとおっしゃるんでしょうか。もしかするとあまりに小さな群れなのでわざとですね、あなたたち豊かだと逆のことを言って群れを励まそうとしているんでしょうか。 決して小さくない気休めをおっしゃってるんでしょうか。そうではないんです。この状況は確かにですね、迫害を受けていて攻撃されている、そういう小さな群れでしたけれども、しかしその中で厳然にキリストにより頼み、信仰者のありようを鮮明に打ち出している、そういうふうに歩んでいる群れです。そしてその点で確かにこの教会は豊かだったんです。ヨハネは自分が示された幻をこの教会に先送れ、そういうふうに言われて手紙を先送るにあたってですね、手紙の差し出し人であるイエス様のことをこんなふうに言い表しました。最初のものにして最後のもの、一度死んだがまた生きた方、そういうふうに言い表しています。で、最初にして最後のものっていうのは、これは一般的にはですね、天地の万物が作られたこの世界の歴史が始まって一番最初の天地創造、その時からおられた方が、そしてそこから歴史が始まってずっと歴史が続いていって一番最後の全てが完成される時、その時にもおられる方ですから、歴史が始まった時からおられて完成される時にも全てを完成してくださる方としていてくださる方、それが一般的には最初にして最後のものという言葉の意味です。しかしここではですね、そういう一般的な意味から一歩踏み込んで語られるところがあるんです。で、それはその方が、このイエス様がスミルナの教会の一番初めに立っていてくださる、そして今持ち運んでいてくださって、スミルナの教会が最後の完成を迎える時までしっかり共にいてくださって完成に至らせてくださる、そういう方が共におられるんだ、でそういう意味もここには込められています。教会の柱である方、主イエスキリストがしっかりその教会の群れと共に歩んでくださる時、教会はたとえどんな小さな集まりに見えても豊かなんです。主イエスキリストが共に歩んでその教会に必要な全てのものを満たしてくださるからです。教会の豊かさというのは、そこに集まっている人間の数の多さとか、あるいは人間の富の豊かさで測るものではありません。教会の豊かさは人間の豊かさではなくて神様の豊かさなんです。神様がそこに大変に豊かな恵みを与えてくださるから、私たちはそこに連なってですね、共に歩むようにされていくんです。そしてそういう神様の豊かさに支えられて生きる人々というのはですね、自分たちの歩みは本当に不思議だと思いながら生きていくことになります。自分たちの力は本当に乏しい、とても人間の目にはですね、いろんなことがこれから進めていけそうには思えない、そういう行き詰まりを感じる中にあって、不思議とその先にですね、道が開かれていくようなことを経験していくんです。そしてそれはどうしてそうなるのか、教会の主が、教会の柱である主がもともとよみがえりの主だからです。教会の豊かさというのはですね、復活の主の豊かさに預かることなんです。でそれでこのスミルナの教会に対してイエス様ご自身をどういうものと書き送れるとおっしゃったかというと、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる、私はそういうものだというふうにスミルナの教会に送りなさいというふうにヨハネは言われているわけです。教会の群れの中にイエス様は共に歩んでください。かつてイエス様は2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中に共にいる、そうおっしゃったことがあります。イエス様が、よみがえりの主がここに共におられるということがですね、教会の始まりであり、そしてまたそのイエス様が共にいてくださるなと教会は歩んで終わりまで導かれていきます。そしてその点がはっきりしているとき、教会はあらゆる試練や困難にもかかわらず豊かな群れとして歩んでいくことが許されるんです。で、ここの言葉からはスミルナの教会がどんな 困難に直面していたか、どんな敵がいたのかということが伺い知ることができます。でその困難は2つの方向から来ています。で一方にはユダヤ人たちの、キリスト者に対する攻撃があります。それからもう一方はスミルナの町の当局者たち、これはもともとはローマ帝国の出先機関ですけれども、その町の当局者たちが教会に弾圧を仕掛けている、そういう事情があります。でユダヤ人たちの非難は9節の後半に出ています。こんなふうに言われるんです。自分はユダヤ人であるというものの方があなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属しているものである、ものどもであると言われます。実は彼らはユダヤ人ではないなんて言われますので少し間もつくんですけれども、実際にはこれはスミルナの町に暮らしているユダヤ人たちのことです。で黙示録の中ではこれ全部読んでいくといろんなところで出会いますけれども、本当の神様の民は教会に属するキリスト者たちなんだっていうふうに、そういう理解がこの黙示録の中にはずっと貫かれています。そしてそういう神様の民である教会を何て言われるかというと、新しいイスラエルっていう言い方がされます。でその新しいイスラエルである教会に対してユダヤ人の回廊に属する人たち、教会を訪問する人たちはユダヤ人を自称している偽物だ、そしてその人たちはユダヤ人だと言ってるけれども実はサタンの回廊に属する者たちなのだ、そういう意味でサタンの集いの人たちという言われ方がされるんです。でここには、自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難しているというふうにだけ言われています。ですからここだけ読んでしまうとですね、どういう非難がキリスト者にかけられたのかは、ここだけでは分かりません。しかし、この、ユダヤ人を自称している人たちというのはですね、3章の9節のところにも出てきます。これはフィラデルフィアの教会にあった手紙の中ですけれども、そこにはこんなふうに、言われるんです。3章の9節を読みします。456ページです。456ページの上の段の真ん中ぐらいですけれども、見よ、サタンの集いに属して自分はユダヤ人であるという者たちにはこうしよう、実は彼らはユダヤ人ではなく偽っているのだというふうに言われていますが、この人たちの攻撃って名前の8節を見ると分かるんです。こんなふうに言っています。私はあなたの行いを知っている、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた、誰もこれを閉めることはできない、あなたは力が弱かったが私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかった。でここから言うとこのユダヤ人たちは何を責めたのかというと、私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかった、つまりユダヤ人にしてみれば、キリストの言葉を神の言葉として聞いている、そしてキリストが神だと信じている、それが気に食わない。神様っていうのはユダヤ人にいらっしゃらただお一人で、それは目に見えない方だって思ってるわけです。イエス・キリストなんていうのが神であるはずがない、だからイエス様の言葉を神様と同じように守るなんていうのはしからんし、また神様お一人なんだからイエスも離れなさいって言うんですね、で私の名を知らないと言えというふうにユダヤ人たちは言うわけです。でそれに対して、あなたたちは力が弱かったけれど私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかったっていうふうに言われています。ですから、ここを見るとユダヤ人たちからはイエス様なんかに従ってはいけないんだっていう、そういう攻撃が仕掛けられたことが分かるわけです。そういう中でしかしあなたたちはよく信仰を守り続けたと言って、このフィラデルフィアの教会の人たちは褒められています。でフィラデルフィアのユダヤ人社会、そこでそういう非難があったのであれば、スミルナでもおそらく同じ非難があったに違いないわけです。教会に属するキリスト者たちは救い主である旧約聖書に出てくる神様以外にもう一人イエスという人間を信じている、それはもはや一人の神様を信じているんじゃないんだというふうにユダヤ人たちは教会を攻撃しました。そしてこの人たちは聖書の神様じゃないものを信じているんだから、 分たちとは違うといってユダヤ教の街道からキリスト者を締め出すということをしたわけです。そしてそういうふうにですね、ユダヤ教の街道からクリスチャンたちが締め出されていたということが、これはただユダヤ人と仲違いするというだけじゃなくて、もっと実際的な、身の危険をキリスト者にもたらすことになったんです。でそれは何かというと、当時ローマ帝国とそのローマの支配が及んできた地域だったその土地の人たちにローマ皇帝を神として礼拝するということが義務付けられていたんです。まあ、日本でも戦前にはですね、天皇神だと言って拝まなきゃいけないっていうそういう文化がありましたけれども、同じような文化がですね、ローマ帝国の中にあったわけです。ところがユダヤ人たちはですね、その皇帝礼拝を免除される特権があったんです。なんでかっていうと、ユダヤ人は本当の神様は一人だと思ってますから、そういう一つの民族に対してローマ皇帝を拝めなんて強要するとですね、ユダヤ人の人を最後の一人まで抵抗して大変手がかかってしょうがないので、ユダヤ人はローマ皇帝を礼拝しなくていい。ただしその代わりにユダヤの神様を拝むために税金を納めなさいって言ってですね、ユダヤ金庫と呼ばれる制度が当時あったんですね。ユダヤ人はその金庫にお金を納めることで皇帝礼拝をしなくていいという特権を与えられていました。でローマ帝国はそうやってユダヤ人を手なずけていたんです。で教会のキリスト教会の一番最初の頃にはですね、キリスト者たちは、そのユダヤ人たちの一派だというローマの人たちから見られていたんです。ですからキリスト者たちもお金を預けることで自分たちの礼拝を守ることを保証されていました。ところが今やですね、キリスト者が次第に世界中で増えてきて、ユダヤ人たちがあのキリスト者というのは自分たちとは違うんだということを言い始める。でそうするとローマ帝国の当局はですね、キリスト者というのはユダヤ人ではないのだから、だから皇帝を礼拝しなければならないのだというふうに言うようになります。でもキリスト者たちはですね、ただ一人の神様を信じているんだと思って神様を礼拝し、イエス様のことを礼拝してますから、ですからキリスト者もですね、ローマ皇帝を礼拝するわけにいかないわけです。でそこでローマの当局からすると、キリスト者というのは神様を信じない無神論者だということになって、実はキリスト者はですね、無神論者と言われて1世紀2世紀の頃は捉えられていました。で少し後の時代ですけど、このスミルナの教会にポリカルコスというですね、司教がいましたけれども、その司教はローマ帝国に捕らえられて殉教したということが記録の中に残っています。でスミルナの教会が直面していたもう一つの圧迫というのは、そのローマ帝国の圧迫なんです。でここでは苦難という言い方がされています。あなたの苦難を知っている、そういう言い方がされています。あるいは、10節ではですね、あなたを受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない、見よ、悪魔の試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしているんだというふうに言われます。で悪魔というふうに言われているのが、ローマ帝国の出先機関です。スミルナの町でローマの当局者たちがキリスト者を捕らえてですね、牢屋につなごうとしている、でそういうことがきっと起こるに違いないという見通しが、今目の前に起きている。でここでローマ帝国は悪魔というふうに呼ばれて、ユダヤ人たちはサタンの群れ、サタンの集いというふうに言われている。両方よく似た言い方がされているんですけれども、これは、当時ユダヤ人たちがローマの当局に協力していたことを表しているかもしれない、そんなふうによく言われます。つまりユダヤ人の社会がキリスト者一人一人を名指しして、あの人たちは自分たちの仲間じゃないのだということをローマ当局に通報する。でローマ当局はそれを聞いてキリスト者を捕まえていくという、そういうシステムがこの町の中に出来上がっていた。だから、サタンの群れに属するもの、サタンの集いに属するもの、そして、悪魔がそれを捕らえるという言い方になっていたんです。スミルナの教会の中にそんな風にですね、牢屋に捕らえられてしまう不安を抱えて、苦しんでいる人々がいた。でその、しかし苦難を恐れてはいけないっていうふうにここに言われるんです。そんなこと言われてもですね、迫害があなたの前にあります、あなたがイエス様を信じたら牢屋に 捕らえられますよって言われて、恐ろしくなるのが当たり前だろうと実は思います。どうしてここで恐れるなというふうに言われるんでしょうか。それは、10節にこう書いてあります。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしているのだ。あなたが受ける苦難というのは悪魔の試みだというふうに言われるんです。で、悪魔の試みというような言葉を聞くと、当時のキリスト者たちはすぐに思い出すことがあったんです。それはイエス様がですね、40日40夜あれの礼を過ごしになった後に悪魔から試みを受けになったということが福音書の最初の方に書かれています。で、あれの誘惑というふうによく言われる出来事ですけれども、あの悪魔の誘惑をイエス様も逃げずにお受けになって耐え忍んでくださった。そしてしかもあの誘惑っていうのは実はイエス様の十字架を先取りして表すようなそういう誘惑だったんです。スミルナの教会の人たちはおそらくローマの関係によって逮捕されるだろう、そして牢屋につながれることが起こるだろう。それは人間の目には大変に心細いそういうことになるわけですけれども、しかしそこには実はあれので誘惑を受けられ、そして十字架にかかりよみがえってくださった主イエスがきっといてくださるんだ、だからなかなか恐れるには及ばないんだというふうにここには言われるわけです。あなた方は今から試練を受けるに違いない、大変に苦しい思いもするだろうけれども、しかしそこにはイエス様がきっといてくださる。人間の目にうまくことが運ぶから全てが順調なのではなくて、時に人間の目にうまくいかないことが起こるとしても、そこにイエス様がいてくださるんだ、そしてあなた方はそのイエス様に伴っていただいているということで、どんな苦難に出会ってもそこをなお歩んでいくことが許されるように、だからあなたたちは豊かなのだよというふうにこのスミルナ宛の手紙は語っているわけです。ヨハネはそういう主がおられるんだという幻を示されて、そのイエス様の言葉を教会の人たちに取り継いでいるわけです。で、これはもちろんですね、紀元1世紀終わりから2世紀初め頃のですね、スミルナの土地で起こっていた出来事です。ですから今私たちがこの山梨の甲府で過ごしている状況とは少し状況が違うと言っていいだろうと思います。例えば私たちがここで朝礼拝をやっていると、ここにですね、警察が踏み込んできて私たちが捕らえられるなんてことは考えなくていいと思います。しかしです、私たちは今そういう身の危険というのはなくここで礼拝できていますけれども、しかしそれにもかかわらずですね、私たちは本当に神様に信頼をして、そしてイエス様に従っていこうとする、そういう歩みがですね、盤石でどこからも保証されているかと、そんなことは言えないところがあるんです。あるいはイエス様に従っている生活を送っていてですね、全て私たちは物事が順風満帆に進んでいくかというと、そんなこともないわけです。イエス様を信じていて神様に信頼をしていてもですね、私たちはこの地上の生活でいろいろな問題を抱え、苦しみに出会い、そして自分の人生をこれでいいんだろうかというふうに悩んだり考えたりしてしまう出来事というのはしばしば起こります。しかしこの教会宛ての手紙というのはですね、まさにそういうところにイエス様が歩んでいてくださるんだということを語っているわけです。あなたがどんなふうに困難に直面し見通しが効かないと思うときにも、なおそこに誘惑を経験され苦しめられ、そして十字架にかかりよみがえられたイエス様が共にいてくださる、だからあなたはどんな時にも不安にとらわれない、心配しないで歩んでいっていい、恐れずに歩んでいきなさい、そういうふうにここには語られているのです。あなた力が弱かった、しかし私の言葉を聞いて信じて私の名を知らないと言わなかった、そういうふうにこれはフィラデルフィアの教会に込められた言葉ですけれども、同じような信仰さというスミルナの教会の人たちも与えられて歩んでいくことができた、そのことがここには語られています。あなたたちは今それを何にも勝る宝として本当に豊かなものとして受け継いで、ここで礼拝を捧げ歩んでいるのだ、その信仰を持ち続けて歩んでいきなさい、そのようにここに励まされています。 私たちはですね、イエス様の言葉を聞かせていただきながら、その言葉に慰められ、勇気づけられて歩むものとされたい。イエス様が共に歩んでくださるという、何にも勝る豊かさのもとに囲まれながら、私たちは今日与えられているからの生活を歩んでいきたいと願うのです。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、この月の一番最初の日曜日の朝早く、あなたは私たちを教会に集めてくださり、炭札に当てて書かれたヨハネの示された黙示の手紙を聞くことを許されました。ヨハネが信仰ゆえに島流しにされ、自分自身も困難を感じる中、同じように迫害を受け信仰への脅かしを受けていた教会に、あなたが示してくださった幻を書き送っていましたけれども、それが時代を超えてここにいる私たちにも語りかけられていることを思い感謝をいたします。私たちは今この時代にあって、信仰ゆえにすぐに捕らえられたり、牢につながれたり、島流しにされたり、命を取られるような、そういう社会には生きていません。そのことも感謝ですが、しかしそれでもなお私たちが生活していく中で、さまざまな見通しの効かないことがあり、困難や恐れや不安に取りつかれる時があると思います。しかしどうかその時に、十字架にかかりよみがえられた主イエスキリストを覚えさせてくださいますように、あなたが私たちを導いてください。私たちに十字架復活の主を示し、その方が絶えず私たちと共にいてくださるのだということを聞かされて、それを信じるものとしてくださいますように、その中でどんな時にも私たちはあなたに守られ、支えられ、確かにされているのだということを覚えて、与えられているそれぞれの今日の務めに思い入れることができますように、お導きくださいますようお願いいたします。私たちがこの地上に命を与えられて、あなたから与えられているそれぞれの務めがあなたに祝福されて身を結びますように、どうか心を込めて一人一人が与えられている務めに向かうことができますように、道を備えてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前におさめいたします。
アーメン。
ご起立願いまして、321番323番。
この早朝よりあなたは私たちを招いてくださり、3月の大手術の初めての礼拝を守ることを許されましたことをご了解します。あなたはまたヨハネの主力を通して先生を通して語ってくださいました。教会の豊かさ、私たちの豊かさが本当にあなたとイエス・キリストと共にあるということを教えられました。本当に何よりも主を私たちの救いに信じ、主の豊かさに乗って支えられて会えることが私たちに与えられている恵みであるということを思いました。主どうか私たちの教会、私たち一人一人がどうかそのようなあなたの恵みに応えられますように導いてください。本日はこの後、主日礼拝の中で、また、神会に戻りますが、どうか多くの兄弟姉妹の中が招いてください。どうか改めて皆さん、また願いができますように、導いてください。捧げましたもの、いただいたものから捧げいたしましたら、どうか今日の手を取り戻してください。このように、主イエス・キリストの名前に感謝してお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを
い
ただきたいと思います。主の祈り。
天にいたします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になること地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すのと我らの罪をの許し備え、我らの心に合わせず悪より救い出し備え、義と力と支えるとは限りなく何時のものなれば。アーメン。
詩編
542番
祝福を受けます。
Thank you.
Resist. Still totally, I don't know.